2月2日、主の奉献の祝日を迎えました。教会によっては、この日に家庭祭壇で使用する1年分のろうそくを持ち寄って祝福してもらいます。毎年2月2日固定ですが、今年は日曜日と重なりました。主の奉献を文字通りに考えると、神殿で主が捧げられたということですが、その姿は人が神と結び合わされた姿と言えます。またイエス様は神が人となられた方ですから、神の方が人と結び合わされた姿でもあります。両方考えると、イエスは神と人とをつなぐ絆ということです。シメオンが登場します。彼は神殿に捧げられたイエスを腕に抱くと、神を褒めたたえ、また両親を祝福します。神を褒めたたえることは、人が神の方にこの結び合わされる働きで、両親を祝福することは、今度は神の祝福が人の方に結び合わされる働きです。シメオンは幼子イエスを抱いたことで、自分自身が神と人とを結ぶつなぐ絆となっていったのです。先週水曜日、面白いことがありました。ミサの福音は種まく人の例えでしたが、ある種はこうなった、である種は良い実を結んだということですね。平日のミサでは、前半の月曜から水曜まで助祭さんに説教をお願いしていて、私は木曜から土曜の担当です。それで本来なら水曜日ですから、私は説教しないわけですが、ミサ前の許しの席に座っていたら、5人か6人ずらっと人が並びました。私は国会部屋に座って、多分人は来ないだろうという考えのもと、私が今日説教の担当だったらこんな話をしようかなと考えながら国会場にいたのです。私の予想通りであれば、誰も告白には来ないのですから、当日の福音朗読で思い巡らしたことは誰にも届くことはないわけです。ところがその日はもう5人も6人も国会人が来ました。チャンスかなと思い、ご両親の信仰はあなたに種まかれましたよ、まかれた信仰が奪い去られないように、枯れてしまわないように、大切に守り続けて立派に実らせてくださいと、そういうふうに言い聞かせをしたのです。神様は私を許しの史跡を使って、神と人とをつなぐ絆としてくださいました。本日午後2時から長崎の西坂殉教記念公園で26世人殉教記念ミサが行われ、私も参列することにしています。すごいですよ。浜脇行って飛行機に乗って、大村からこの長崎に戻ってきて午後2時のミサです。で、26世人は自分の信仰を守り抜くために命を捧げましたが、自分のためだけでなく、神にこの全ての人の許しを願い、刑を執行する人も許してくださいました。この26人もまた神殿のシメオンのように、イエスを抱いた人として、神と人とをつなぐ絆となってくださり、殉教の証を遂げたのでした。 まあ、ここまで話すと察しの良い皆さんは、中田神父の説教の結びはこうなるんだなと予測できるでしょう。神殿で捧げられたイエス様を抱く人は、シメオンのように神と人とをつなぐ絆の働きをどうかしてください、そう言うだろうなと思っているでしょう。二十六聖人は残された時間がほとんどない中で、貼り付けにされた形状で神の許しの恵みを人々につなぐ絆となってくださいました。私たちも神と人とをつなぐ絆になることは十分可能です。食事の後先に祈りを唱える、それは食事をする人を神につなぐ働きです。朝晩の祈りを唱える、これも神と人とをつなぐ働きです。働きは神と家族とをつなぐだけにとどまりません。より多くの人を神とつなぐ絆になる、これは尊い働きです。司祭や修道者を志すことは、たくさんの人を神とつなぐ絆として生きることになります。主の奉献の姿は、私たちにも生活の中で神と人とをつなぐ絆になるよう導いています。そう言いますけど、シメオンはイエス様を抱いたのでその働きをしました。私たちがイエス様を抱くことができるでしょうか。私たちはミサの中で御言葉を聞き、聖体を拝領することでイエス様を抱くのです。